ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラフローです。今週もよろしくお願いします。お送りするのはドルフィンです。皆さんお久しぶりです。前回はセイローさんが来てくださった回ですよね。でそこから1週間空いて、もう1週空いてるのかな、これ配信 してる頃は。あ、ちょっとあの久しぶりに収録をしてみました。ドルプロで見ると収録したのが2月って書いてあったから、まあお久しぶりでしたね。ちょっとねバタバタと忙しくしておりましたので、収録は滞っておりました。皆さん申し訳ないです。本当に楽しみにしてたでしょ。ごめんなさいね、すいませんでした。今日は今ねここは、東京の大井町に今います。大井町って皆さんご存知ですか。あの臨海線とかね、あれは、ね、東急大井町線で京浜東北線がこう交わるようなところで、ちょっと今からね昼飯を食いに行こうかと思っておりまして、大井町にね好きな家系ラーメンがあるんですよ。皆さんラーメン好きですか。これねラーメンめちゃめちゃ好きで、でまあずっとね前から家系ラーメンがすごい好きなんですけど、そんな中でも、まあ、何か所かね大井町に家系ラーメンがあるんですけど、一番好きなのがあの武術ね、武術に家と書いて武術屋と読むかと思えば武術家なんだって、家武術家というお店です。そこに今向かってます。ちょうどねこの大井町、東京だけで大井食品館に歩いてます。阪急とかってあると落ち着くよね。あの有楽町にも阪急があって、あれ阪急メンズ館俺の好きだね。やっぱこう阪急ってこう関西にいた人からするとめちゃめちゃ落ち着くし、スーパーもねやっぱライフとか行きたくるようになるよね。こう慣れてるところ、なんかまだ都会にこうね都会人になりきれてないななんて思いますが、さあ右手にね今、スパゲッティの五右衛門と日高屋を見ながら、確かにこれずっともっと歩くと昔あの伊藤薫がやってたね、なんだっけ心亭っていうのがあったんで、今ちょっとね閉めたのか場所変わったのか今もないんだけど、まあ、その辺りですね。阪急のホテルも通り過ぎ、富士そばも通り過ぎてひとまず着きましたので、じゃあちょっと今からラーメンを食べていきたいと思いますので、少し、時が飛びます。はい、ただ今食べてまいりました。時間にして店にいたの15分ぐらいかな。あー、うまかったですね。普通のね家系ラーメン、普通の並盛りを、頼んだんだけど、家系ラーメンって皆さん行くことあります？あれお好み聞かれるでしょ。麺の硬さ、スープの濃さ、油の多さで、普通かまあ多めとか固めとか柔らかめとか少なめみたいなね。で俺はもうどの家系ラーメンのお店に行っても必ず、固め濃いめ、固め濃いめ、おちんちんの話じゃないよ、おちんちんの話じゃないけど固め濃いめね、もうあの麺固めのスープ濃いめで、油はもう 2ででっていうのがもうデフォルトで、であと、ライスもらえるやんか、大抵の家系ラーメン、まあ家系ラーメンじゃ濃いから白飯と一緒に食いたいのがね、だから、白飯を頼んで、でそこにまず豆板醤を乗っけるでしょ、大抵豆板醤があるからね、豆板醤乗っけてて、でまず、ラーメンとご飯もらったら、その豆板醤を白ご飯にビャーってこう広げて、で家系ラーメンに乗っている、海苔がね大体3枚乗ってるから、その海苔をまず麺に浸して、スープの味を吸った海苔でご飯を巻いて食べる、3枚ね、パクパクパクと食べて、で今度はほうれん草、乗ってるほうれん草でご飯を食べて、で最後にチャーシューで飯を食うと。で先にねこう、ご飯を平らげちゃうね。でその後にまあ普通にラーメン食うんだけど、固めで頼んでるから全然こう伸びた感じはしない、そっからでもまだまだ固い感じで残って食べれると、こういうね、なかなかこんな感じのラーメン生活ですよ。今週も何しら3日間ラーメン食ったかな。千葉に仕事で行った時に竹岡式ラーメンで、これ醤油ラーメンのねちょっと深い味ぐらいの、すげえ美味しかったねこれも。であとは担々麺か。ただ醤油ラーメン、普通の中華料理屋のね醤油ラーメンも食ったな。ラーメン率高いんだよね俺。いやー、ということで今から大井町を抜けてですね、で JR の改札に入って、五反田に向かいたいと思います。ね、こうさ、まだこっちで仕事をする前、大阪にいる時とかなんかと、五反田とかさ聞くともう風俗のイメージしかなくて、ウグイス谷もそうだけど、まあちょっとね今から仕事で五反田に向かうっていうのがなんかすごくね違和感がありますけれど、ちょっくら今から行ってきますので、またちょっとしばらく時を飛ばします。しばらくお待ちください。着きまして、今目的地に向けて歩いているところです。まあ、久しぶりにね、前回セロさん来た時ってあんまりプロレスの話してないし、最近ねダラプロ自体、そもそもダラプロ自体最近のプロレスの話ってしてないけれど、まあより一層ねちょっとできてなかったのが、見てないんかな、そもそも本当は3月の16日に今年応援している天竜プロジェクト新木場にね見に行く予定にはしてたんだけど、ちょっとねコロナの濃厚接触者になりまして、なんと、5日間だっけ7日間か5日間やったか7日間こう外出禁止になってしまったので、泣く泣く断念ということになってですね、いやーまあこれが配信されている頃ってもうコロナはねだいぶ収束しつつある、ピークから比べると。だけど3月いや2月半ばから結構ね、まあ、職場もだし、うちの周り家族であったりとかさ、すごいコロナ陽性者が出始めて、でまあちょっと濃厚接触者になってしまって、いやー一応ねよくあれ PCR も受けたりして、2回受けたのかな、まあ、両方とも陰性ではあったんで、だから体は元気なんだけど、まあ外へ出れないということで、いやこれは困ったね。 皆さんの困ってる気持ちがよくよく分かりました。だからちょっと一回ねプロレスを見に行けなくて、直近だと3月29日のマッスル、ひらがなマッスル、 DDT がやってるひらがなマッスルを、今、見に行く北沢タウンホールを今中金切られてた。残念。あ、これでもしょ、あれだ、コインパーキングみたい、なんていうの、道路にさ、の脇にで区画が、白い区画があってコインメーターみたいなのあれで止めれるとこあるやんか、駐車場あれに金を払ってない人たちが根こそぎ今捕まっていってるあ、ごめんなさい、ひらがなマッスルっていうのをね、そこの北沢タウンホール3連戦の初日に行ってきます。それが直近かな、来週なのかな、ちょっと行ってきます。で、最近のねプロレスだよ、最近のプロレス皆さん見てます？なんだろうな、こうプロレスをこう見、一応ねニュースは追っかけてるんだよね、日々のさ試合結果、新日本だとあれやってるっしょ、ニュージャパンカップか。でこの間ノアの中島対塩崎もね、こう、まあ、ダイジェストも含めてこう見たりはしたんだけれど、なんかこう日々気になるっていうのはね、本当にスターダムぐらい、本当にそうスターダムぐらいなんだよね。逆にこうスターダムだけが気になってるっていうのは結構すごいくない？なんかこう皆さんもそうじゃないのかな、まあもちろん対戦カードもそうだしな、 X 誰なんだみたいなさがあるでしょ。で今だと今度シュリ対ジュリアがやるやんか。でシュリがボディーガードを連れてくると、じゃあこのボディーガード誰なんだっていうさ、もうプロレスファンってさ、そう例えば X を考えたりとかそういうのを考えるの大好きやん か、そういうプロレスファンの心理をくすぐるような話題を提供してるっていうのは結構この、今スターダムを操ってる人っていうのがうまく仕掛けてるよね。うん、じゃあもう答えは出てるかもしれませんけど、ボディーガード誰なんだと、いろんな説がねあるよ。ボディーガードって言われるぐらいだからってで、ね、ただこれが団体内なのか団体外なのか、スターダムはこれまで X とか大した人連れてきてないから、まあ、団体内だったらまああそこ、あ団体ないじゃん、ないんかって、プロミネンスセラとかのね、あの辺を連れてくるんじゃないかとか、そもそもねなんかいろいろと噂はありますね。ちょっとゆかりがあるところで言うと高橋奈々なんじゃないかとかね、起爆剤になるでしょね、なんかもうザ・ボディーガーってね、大阪プロレスのボディーガー連れてくるみたいな話もちらほら噂ではあったりなかったりしますけれど、なんかそういう風に考え、やっぱプロレスってさ、まあ、もちろんこう見るのはね見るけど、やっぱそう考えるプロレスっていうのがいいでしょ、頭でそれを込みでプロレスなわけで、なんかこうね全部なんか庭園になっていってる気がして、既存の団体が、いやでもそんな中でも、あのその新日本のニュージャパンカップも、あのジュニアとさヘビーがこうごちゃ混ぜになった、トーナメントでね、高橋ヒロムが、あだから普段見られないカードが見れてねよかったし、高橋ヒロムが鈴木によるにフォール勝ちしたりとかね、そういう普段見れないカードと意外性な結果があったんで、まあまあ非常に興味深かったんだけど、感染なんか見たいなというふうにまでいかなかったかな。 で結局残ってるメンバー今誰だ、内藤、岡田、ザック・セイバー、高木か、まあまあやっぱそのメンバーだよなと。でこれで誰勝つのってなるよね。結局誰とやったとしてもなんか面白い、なんだろう、いつもの感じじゃないみたいなになってしまうけど、まあ意外性でいくとザック・セイバージュニアが優勝するのが面白いのかな。じゃあ今日からえいつだろう、日曜日ぐらいだから、もうザック・セイバージュニアをドルフィンは応援しますので、ぜひ優勝した暁には皆さん、ちょっと喜びの、違う、おめでとうメッセージをお待ちしております。一旦ね、またちょっと目的地に着いたのでちょっと仕事してくるので一旦時飛ばします。はい、ちょっと仕事をやってきました。だいぶあれから1時間ぐらい経ちましたが、さあちょっとまた五反田の駅に戻ろうかなと思いますが、まあ、3月でしょ、2022年3月これがプロレスをね初めて見に行ったのが3月14日、ホワイトデーね、よく考えたら、あのホワイトデー何しとったんやろうか。ちょうどモテ期だったから中1中2って返してないやろうね。中学校1年生1951年の3月14日新日本の名古屋レインボーホール大会、もうあれから31年よ、プロレス見て。プロレス見てだけでいくと90年やからもう32年か。それね、メインが藤波長州組対ベイダーマシン組だったかな、ベイダーアニマル浜口組だったかな、なんかそんな感じ。この1週間後に東京ドームが決まってて、藤波対リック・フレアの IWGP と NWA のダブルタイトルマッチとか、長州対タイガー・ジェット・シンっていうね、グレイテスト18クラブの初代王者を決めるっていうタイトルマッチがあったりとか、ムタ対スティング、ハセケン対スタイナーブラザーズとかで、ある中でなぜかメインが次につながるかどうかわからん、そういう試合で、セミがハッセ佐々木組対コシナカ飯塚組だったかな、うんで休憩明け、セミ前が異種格闘技戦でトニーホーム対ラリーザビレインっていう、わかんないでしょこれ。ラリーザビレインさん多分ね、これ1回きりなんだよ、もう来日したの。トニーホームも、まあ、特別感があったとすればこのトニーホームの試合ぐらいかな。だから なんていうシリーズ名やったか忘れたけど、このシリーズでやっぱさ、こう地方の嫉妬なプロレスファンあるあるなんだけど、こうシリーズが発表された時に自分の体育館がそのシリーズの中でメインどころになるかどうかってまず、これあのすごく大事なところで、例えば名古屋ってさ、東京とか大阪には勝てないけど、例えば福岡、広島、札幌ぐらいだったら勝てんじゃないかなって、今いいかと思ってくる可能性あるんじゃないかなって思うね。でやったとか、ただその後に最終戦に大阪とか両国とかあったら、ああもう絶対一番あっちやなってなるわけよ。これね、地方のファンあるある。でそのシリーズ見たら、もう最終戦が名古屋ね、名古屋レインボーホールで、途中で広島、長崎、じゃあ西日本をこうサーキットする九州とかね、で、だんだん東に戻ってくるっていうようなサーキットだったんだけど、 で、そこでまずその当時のチャンピオンがベイダーね、IWGP ヘビーは。ベイダーから藤波がベルトを取り戻さなければいけないっていう、そのシリーズの課題もうシリーズ前から分かった。で、タッグチャンピオンがマシンヒロ斎藤組、これも長谷佐々木組が取り返さなきゃいけない、このシリーズもうさ。でそれで両者ともベルトを取って、ベイダーからベルト取っていくんじゃないのと思ったら、なんと、途中の広島で、あれだ、ベイダー対藤波の IWGP が組まれ、途中の長崎で、タッグタイトルマッチが組まれ、名古屋は何の特別感もないカードで、しかもまあ、ちょっと特別感があるとしたら、さっき言った一種の格闘ですよぐらい初観戦だからさ、プロレスが見れただけいいんだかもしれないけど、お年玉の1万円でさ買ったリングサイド1万円でね、5列目で、そうだな、だ休憩前が武藤対マイクロトンド、マイケルウォールストリートだね。これもまた地味な試合だったんだ唯一でも良かった試合はノンタイトルなんだけど、突然ライガー対ホナガっていうのが組まれた。これがね割といい勝負で、この試合前に野上明が凱旋帰国から帰ってきましたみたいな感じのマイクがあって、挨拶もあったか、マイク挨拶があってか、でのそれでそのライガー対ホナガでチャンピオンライガーなんだけど、ホナガが勝ったんだよね。でその後っていうのがドームではライガーはその野上、アキラだね、アキラ歌舞伎みたいな感じのアキラのタイトルマッチでライガーが勝ったんだけど、そのドームの後にあるトップオブザスーパージュニアです。でホナガはそこで優勝につながったと。でいくと、まあ今考えるとその試合が良かったのかもしれないね。確か第1試合目がね、その日小島さとし対山本博之で、山本博之選手の初勝利で名古屋そのレインボーの大会だった。31年前の記憶も昨日のことかのようにこう覚えてんだけど、最近の記憶がなかなか出てこないっていうね、なんかちいちゃんが出てるような感じがしますが、まあプロレスっていうのはね、やっぱ見に行ってなんぼなんかもしれないな。そうね、昔の記憶をたどるとなんかね、皆さんちょっとプロレス見に行きましょうか。そうしないとダメだよ、忘れていっちゃうよ。まあそれでいくと直近だとね、今度のまあひらがなマッスル、まあひらがなマッスルはさ、まあこう純プロレスとはまた違ってね、それはそれでいいんだけど、やっぱプロレス一応ね4月の半ばにある天竜プロジェクトはまた見に行く予定にはしてます。それ以外でね、今あれなんだよ、確か DDT ユニバースに入ってなんか1年ぐらい経つと DDT の無料チケットもらえるみたいで、それも見に行きたいな。なんかだし何がいいかな、やっぱスターダムかな、スターダム行こうかな。ちょっとね、ほんと近々もうこうあれだね、まん延防止も開けたのかな、開けるのかなたことだし、まあでもかといってね こうお酒を飲んだりってもさできないでしょ。この間あれ何の大会だっけ、ツイッターでさ結構荒れてたのが、あれ大会、佐山悟の大会かな、北側の列で割と酒飲んでこうどんちゃんしてた人がいたと。ね、まあ一応今のルールじゃダメなんだけどさ、でも今野球とかサッカーは会場内でお酒売ってて飲みながら見れるからね。じゃあなぜプロレスダメなんだろう、狭いから、あ屋内だからかな、まあ、そういうことか。まあ確かにお酒飲むとちょっと気が大きくなってね、声も出したくなるっていうのはあるけれど、まあね、もうお酒飲みたいよね、プロレスながらね。いや、あそうそうそう、この間前回のセロさんが来てくれた放送の中で、あれ言ったかな、セロさんがその時にね収録中に着てた T シャツがあるんですよ。あの、ね、黄色い T シャツで こんにゃくのキャラクターのがねちょっとこけてるようなね、こんにゃくっていう、これのちょっと色違いを買いまして、この間届いた。ちょっとこれ、この辺って放送に入ってたのかな、入ってなかったかな。その方の、その方、その T シャツを販売されている方を紹介してもらって、でその方の口座にお金を振り込んで、送ってもらったわけよ。あの、何便だっけ、レターパックみたいなやつでね。ですごい本当、お金を振り込んだ翌日には届いたんだけど、その宛先って、まあ、俺の名前書くでしょ、千葉県のドルフィンって。で宛名、差出人になるのかな、が大阪市浪速区の、まあ、何丁目みたいなの書いてあって、でエアロビ仮面って書いてあったのね、エアロビ仮面。もうそれ見てうちの嫁がなんかもう変エロいもの届いたと思ってて、要はだから俺が仕事中よね、仕事行ってる最中にそれが届いたんで、家帰ったらなんか荷物届いてんでと、昨日金振り込んだからなみたいな、何これなんか変なもん届いてんやけど、すげえなんか怒ってて、なんでって言って、なんか変な人から届いてんやけどって、って俺もそのエアロビ仮面さんから届くなんて聞いてないから、そのどんな方かもちょっと分かってない中で、そんなあの口座の名義の名前はね見てたけど、でもエアロビ仮面っていう名前から届くか分かんなかったから、すっげえ揉めたっちゅうね。そうそうそう、そういうのがあったんすよ。でそのエアロビ仮面でツイッターに検索したらアカウントがあって、まあそういうね、だからデザインとかをされてる方なのかな、キャラクターとか。すごい、ちょっと皆さん見てみてください、エアロビ仮面さんね、ちょっといいと思います。まあ、あとはあれかな、もうあとはまあ、ね、ずっと最近もスターダムの話しかしてなくて、その中のスターライトキッド、キッちゃんの話しかしてなかったけど、なんとこの度ね、キッちゃんに代わりになるようなすげえ可愛い子が出てきたでしょ。なんだっけ、天崎美優、天崎美優ちゃん、この間デビューした子、めちゃめちゃ可愛くないね。あれ、あの子があれに入ったね、クイーンズクエストに入ったんやね。もう天崎美優ちゃんもう超ピュア、めちゃめちゃ可愛いよね、めっちゃいい。あの子ちょっとね、今きっちゃんもいいけど天崎美優ちゃんめちゃめちゃいい。何がいいってさ、あのリングに入ってきた時のあのピストルズキュンってしちゃうぞポーズあのポーズめっちゃ可愛くない？ちょっと見て、天崎美優ちゃん、あの皆さんね、知らない方いたらあれですね、天地の天ね、天ぷらの天よ。で柵はあの柵、口辺の柵に美優ちゃんの実って何だったっけ、 天崎美優ちゃんの実は、光るだ、光る、光るに優は田んぼの田の上がつけてるやつで、天崎美優ちゃん超可愛いから、もうなんかさ、このロシオ側がつけてるのかな、この名前、カタカナじゃない名前でさ、すげえ可愛い名前とかようつけるやんか、美藤陽子とかさ、これも本当この辺のセンスって本当 AV につながるもんがあるよね、そう可愛い名前をつけるっていう意味でね。だからもうちょっとダラプロ、いやいやドルプロは、ドルフィンは天崎美優ちゃんを応援し続けますので、キッちゃんもだけどね、ちょっと皆さん大大大注目ね、今季という思います。あの子がね、本当プロレス、もうちょっとこれから時間はかかるだろうけれど、まあ、スター性はあるから、どんどんどんどんこう経験を積んでね、まあ辛い思いもあるだろうけれど、そこで経験を積んだら、まあどっかでね、今回のスターライトキットとかみたいにさ、花が咲く時もあるだろうから、本当応援し続けたいなと思いますということで、30分間もダラダラと、今日は家系ラーメンから始まり、濃厚接触者の始まり、天崎美優ちゃんで終わるということで、もうほんま、いつもいつもプロレスの話せずにすいません。あとあれか、1991年3月14日のね、新日本プロレス名古屋大会の話もあったね。まあ、でもいつもいつも、お聞きいただきありがとうございます。本当にね、皆さんが聞いてくださってるので、頑張って収録もできます。でまたこれからも頑張ってまいりたいと思いますので、今後も引き続きよろしくお願いしますということで、今回お送りしたのはドルフィンでした。また来週もお聞きください。バイバイ。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。